すべての人が輝くためにみんなで作るノーマライゼーションの世界。
塩中和重と言います。今はですね、大阪市の市会議員をさせていただいておりますが、まあ、この11回目になるんですけれども、いろんなお話をさせていただくことによってですね、このノーマライゼーションの世界が広まっていくような形を願っております。
はい、よろしくお願いします。お相手はフリーアナウンサーの宇奈美久代です。
はい、塩中さん、そうですね、この前からね、もうもちろん仕事の話をしようって言いながら、もう飲みの話ばっかり。
なんかね、前回の話で結構そのね、チョロイっていう言葉が出てきたことに私も反応してですね、はいはい、チョロイといえば西田先生だな、西田文雄先生だなと思ってね、
話してね、西田先生ご存知やったんですね。僕も
大好きです。
師匠はですね、本当にこう、脳のね、使い方の部分でいろいろ説明になって、僕も未だにやってますよ。僕はできる、僕はできるって言って、指を高く上げてね、あれをしなさいっていう風な感じで、もう実際ずっとやっていったことによって、本当にいろんなことを実現させていただきました。
あ、そうだったんです。ナンバーワンポーズをやっていた。
はい。はい、はい、ずっと。
じゃ、スーパーブレイントレーニングも学んでいた。
そうですね。
あ、そうだったんですか。いや、嬉しいです。具体的にどういう時に、こう、今でもやってたりするんですか？
あ、もう講演会の時であったりとか、あとはまあ、その政治の世界でそういうふうな形で、こう、お話をさせていただく時であったりとか、まあ、何かにつれ、やっぱり自信がなくなるというか、なんか緊張してる時、そういった時は手を挙げて、僕はできる、僕はできる、僕はできるって、人差し指を天に指してですね、3回を、唱えることによって、よしっていうふうな感じになって、おしゃべりすることができますね。
それは、そのポーズをしたら、こういうマインドになるとか、こう、自分の中で決めてるってことですか？
最初、だからもう、僕、十数年以上は、そのポーズでさせてはもらってるので、最初の時っていうのは、やっぱりこうね、いろんな失敗もあったりとか、そういうのを乗り越えるため、みたいな感じで思ってましたけど、今は内容を考えるっていうよりも、だって僕はできる、僕はできる、僕はできるっていうことを唱えることによって、なんか安心してね、喋れることができるっていうようなイメージですかね。結構内容を決めずに僕は立つっていうことを決めてるんですよ。手を挙げるっていうことを決めていて、誰かじゃあ言ってくださいっていうふうな。だいたいみんなこう内容を考えて、ああ、じゃあこれを言おうかな、あれを言おうかな、あ、これやったらいけるかなと思って立つじゃないですか。でも僕はそうじゃなくて、その部分よりも、まず立つっていうことだけを決めて立つ。立ったら当てられる。
うん。
で、当てられて前に行くと、なんとかなる。
でも最初からそれはできたんですか？それ怖いと思うんですけど。
だから、その、西田先生に聞いた、まあ、振り子の原則であったりとか、ノーっていうのは、はい、電話のね、10桁覚えられるノーがあったら、これはすごい、からそこを心配するんではなくて、まずは積極的にすることによって、どんどんどんどん人生っていうのは変わっていくよっていう教えがあって、それを実際実践をしてると、ほんまにそうやな、みたいな。
そうなんですか。
うん。
いや、やっぱりそのメンタルとかマインドとか、やっぱりブレインですよね。脳のコントロールをされて、今までここまで来られた部分もあるっていうことなんですね。
もちろん、もちろん。
うん、うん、うん。いや、びっくりしました。嬉しいです。
やっぱりその20年前に教えていただいたことが、本当にずっとやることによって、もう自然にできるような感じになって、で、みんなにそれをお伝えするんですけど、そんなことありえないでしょみたいな感じで言われて、でも実際、そうやんか、みたいな。実際みんなの前でやるときは全然何も考えて、やっぱり緻密に考えて、内容とか、焦点結もあって、本当に素晴らしい話をされますよね、みたいな感じで。雰囲気やろ、みたいな感じでね。
いや、でも、そうか。どっか、それも分かってるけど、まあ、一般の、私もそうですけど、なかなか、ある程度分かります。後者、私もどっちかっていうと考えて出ようと思うからタイミング逃しちゃったりとかはするな、っていうのは正直あるんですけど。いつでもそんな感じで、じゃあもう前にまず出る、手を挙げるっていうことをやってこられているってことですね。
そうですね。 そういったことをやっぱりこう教えてきたというか、そういう人になってほしいっていうふうなところで、まあ、二者先生にこういったことをこの業界で広めたいとか、あと福島正信先生っていう方もおられてね、この先生も僕大好きなんですけど、僕のメンターなんですけどね、その人にもこういう業界に先生のこう、ことを伝えたいっていうふうな感じで、で、一緒にまあ、セミナーをしてきた、
あ、
方
すごい。
々ですので、だそういう意味ではですね、本当にこう影響を受けて、まあまあでもね、歴史上の人物でも、いろんな人でも、本当にこう言ってることは一緒やなって多分皆さん思うと思います。本を読めば読むほど言ってることは一緒やな。言ってることは一緒なんですけど、その言ってることを行動に移した人だけが成功していく。まあ、二沢先生はじめいろんな方々が言われてること。やりますかって言って、やりますって100人手を挙げると。で、じゃあどうなのって言ったら、10人がやってると。ただ、その1人だけがやり続けてるっていうんですよね。だからやっぱり成功者っていうのは100人に1人っていうのは、そういったことなんじゃないかな、というふうな感じで言われてた20年前の話が、あ、今僕その1人になれてるかもしれないな、みたいな感じで、思ってます。
いや、そうですよね。その思っても考えてもやることはできても、継続するっていう、そう、コツコツですよね、やっぱり。なんかたくさんのね、やっぱりそういったメンターさんの言葉とかっていうのを、やっぱりこう一番大事なのって、やっぱ素直であることかなって最近すごく思うんですけど、それはどう思います？
まあ、素直だからできるっていうふうなところはありますね。あと、まあ僕の大好きな人で、アメリカでね、大成功されてる吉田ソースの吉田純喜さんっていう方がおられるんですけど、その方はね、ほんと見たまま、ありのままの方でね。で、どういった話をするかっていうとね、見栄を張らないって言うんですよ。
見栄を
もう
張らない。
大成功されてるのに、エコノミーでずっと飛行機、を乗っていたりとかですね、ベンツを買って、そのことがお母ちゃんにバレてですね、お前調子乗ってんなって言われて ですぐプリウスに変えてですね、未だに、もう本当にアメリカンドリームを体現された方ですけれども、未だにプリウスを乗ってる。すごい方ですよね。そういう方々っていうのは本当にやっぱりこう、そこを大切にしてるというか、素直、まあ、イコール、見栄を張らない。なんか自分のありのままを受け入れる。で、今必要なことを言われてるから、それを素直に受け入れて、それを本当に体現して実現していく。素直っていうのは本当にね、松下幸之助さんもね、素直っていうふうな本を出されてますけれども、本当に大切やなっていうふうなところ。僕どっちかっていうとね、素直は大切やなっていうよりも、まあ、自分も素直になりたいなと思いますけど、やっぱり伝えてる側の人間でしたので、そういうふうに、まあ、教えてというか、アドバイスをしたりとかっていう時に、あ、わかりました。あ、じゃあやってみます。で、ずっとやられて、僕、塩田さん、あ、こんなことってね、塩田さんに教えてもらったこと、ずっとやってるんですけど、こうで、って言われた子って、やっぱりずっと続いてるんですよね。
あ、なるほど。何か心を持ってお伝えしたとしても、その時で終わっちゃうんじゃなくて、やっぱりこう、返ってくるものがあるってことですか、お相手の方は。
だから先ほど言った100人のうちの10人がやってます。で、1人の人がやり続けてます。だこのやり続けてるっていう人が素直なんじゃないかなと思うんですよね。
またでもそうやってなんか自分が、ご自身が例えばね、篠原さんがお伝えしたことを素直にやってみますって言ってやっていて、あ、ずっとできてますとか、こうやったけどうまくいかなかったんですとかっていう、なんかやっぱりそういう返信があると、またこちらもこう答えやすいんじゃないですか。
そうなんですよ。だからそういう子にはまたやっぱりこうね、いろんなチャンスが来ると思うし、僕だけにやってるわけじゃなくて、いろんな人にされてると思うんですよね。だからそういうところがやっぱこう、チャンスの前髪をつかむではないけれども、やっぱりそういう
確かに。
ふうなところにつながっていくのかなとは思いますね。
また塩中さんご自身もその部分は大切にされてるんですよね、きっと。
それは僕は本当にそういう方々に好かれるんですよ。
可愛がられそう、すごく。
かわいがられますね。 だそういった意味で、その言葉が素直っていうふうなところに直結するのかなと思いますね。
ねえ、ほうれん草じゃないけれど。なんか、上司部下とかでもそうじゃないですか。お前、あの時こうやって言ってきたの、それどうなったの？みたいな。あ、すいません、言ってなかったですね。じゃなくて、ちゃんと言ってこいよ、みたいなってあるじゃないですか、きっと、会社員だったら。そこのやっぱりこう、普段からのコミュニケーションだったり、やっぱつながりって、学んだらそこで終わりじゃなくて、教えてもらったことに関して、こうやってみたんですけど、うまくいきました、いきませんでした、みたいな。そういうやっぱりこう連絡があるとやっぱり嬉しいですもんね。
嬉しいです。それは嬉しいですよね。やってこいって言っても、なかなかしてくれないね、人たちが多い中。とか、あとは、やっぱり、その人からじゃなくて、回り回って聞こえてくるっていうのは、すごい嬉しいこ
ああ、な
と
るほど。
ですよね。だから、そういったことをいろんな人に伝えてるっていうことじゃないですか。
そういうことか。
だから僕は、恩送りっていうふうな中では、もちろん、まあ、西田先生も、福島先生もそうですけれども、山下、社長であったりとか、いろいろ、河合先生だったりとか、いろんな人のお世話になったときに、僕、恩返ししたいんですっていうふうな感じでお伝えしたら、な、今の俺に恩返しされても、お前よりええ生活してるってみんなに言われるんですね。そらそうやな。
そうそう、わかります。そういうのあるよね。
そうい
じ
う
ゃ
恩返しじゃなくて、自分が成功したことを後輩たちに伝えてくれと。そ
そう
れ
だ
が一番の
ね。
恩返しだっていうふうな感じを言われてるので、僕はずっとそれをさせてはいただいてるんですが、だそういうこう、恩送りっていうのがずっとこう、文化になるっていうのは、僕はちょっとでもノーマライゼーションのところに近づくんではないかなというふうに感じて、まあ、未だにさせていただいております。
いやー、いいですね。本当、すごくそれ分かります。共感です。ね。なんかそういう形で結果残して、それがまたこう、ノーマライゼーションにつながっていくって話。その辺の話もまた、次週聞かせていただきたいなって思いました。成功の秘訣なども今日はね、たくさん語っていただきました。運をつかむ人の特徴でもありました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
ではまた来週お願いいたします。
お願いします。